皆さんおはようございます。いよいよもう12月になって、クリスマスの季節も近づいてきてるわけですけど、私もまあ、今年なんかはゆっくりと思ってたんですけど、大和の婦人祈祷会のメッセージをやれというふうなことになりまして、それをやって、そして翌日がこの聖書を学ぶ会で、翌々日が今度たまたまメッセージなんですね、こちらの。そしたら若い先生が昨日岡先生に原稿を届けたんですけど、じゃあ大和と鴨居で同じものをやればいいじゃないですかって、安易な考え方ですね。でもちょっと、追われてきておりますが、でもまあなんとか元気にしております。それにしても今日このお花が素晴らしいですね。それからこの前の日曜日の礼拝の時のですね、お花も綺麗、思わずね、おおという声を上げて、そして野島さんにですね、感謝の言葉を差し上げたんですけど、本当にありがとうございます。もう毎週ですね、そうして皆さんでやっていただいて、本当に素晴らしいですね。あそこにやっぱり花が全然ないと格好になりませんね、あの講談もね。そんなに花があるってのは素晴らしいことだと思います。そしてそのピアノのね、ところにはこの先生がいらっしゃるというのもぴったり。そこへ柴田先生が立たれるわけでございますが、まあとにかく12月は忙しい月には間違いないですね。別に借金に追われるってことでもないんですけども、まあ大変ですね。いろいろと、年賀状も用意しなければいけないとか、クリスマスカードを作らなきゃいけないとかですね、結構忙しい。また主婦の方なんかまたいろいろご親戚のこととかご家庭のこととか忙しいんじゃないかなというふうに思います。どうぞ風邪などひかれないように。今少し風邪が流行ってきているようですね。もう神田先生のところにもですね、なんか風邪ひきの方が結構来られるというふうに伺っておりますので、どうぞお気をつけて風邪などにかからないように、ご一緒に元気にですね、クリスマスを迎えたいと思います。今日はですね、ダビデの4回目でございますが、旧約聖書の426ページ、旧約聖書の426ページ、サムエル記上の27章からご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書の426ページ、サムエル記上の27章の1節からお読みしたいと思います。ダビデは心の内に言った。私はいつかはサウルの手にかかって滅ぼされるであろう。早くペリシテ人の地へ逃れるほかはない。そうすればサウルはこの上イスラエルの地に私をくまなく探すことをやめ、私は彼の手から逃れることができるであろう。こうしてダビデは共にいた600人と一緒に立ってガテの王マオクの子アキシのところへ行った。ダビデと従者たちはおのおのその家族と共にガテでアキシと共に住んだ。ダビデはその二人の妻、すなわちエズレルの女アヒノアムとカルメルの女ナバルの妻であったアビガエルと共におった。ダビデがガテに逃れたことがサウルに聞こえたので、サウルはもはや彼を探さなかった。そこまでにしたいと思います。サウルによって滅ぼされる。ダビデは何も悪いことしてないんですよね。このサウルに対しても非常に忠実であったわけでありますけれども、しかし女性がいけませんね。サウルが千を打ち、ダビデが万を打つという、そういう噂をするものですから、その噂と人気にですね、サウルはもう頭にきたわけですね。ダビデの方が優れている。 ダビデは、まあ、大変な、まあ、才能の人でもありましたからね、戦いにおいても、まあ、そのダビデにはかなわない、そうなると、まあ、嫉妬ですね。嫉妬って恐ろしいですね、とにかく命をつけ狙っちゃうわけですから、で娘婿なんですからね、ダビデはサウルの娘婿でもあるわけですけど、それの命を狙って、この前も2回あれでしたね、この琴を弾いてるダビデをこの槍で刺そうとしたりですね、2回そういうことがありましたですね。そしてついにダビデもですね、逃げ出して、そして今もこうして逃げているわけでございます。逃げるのもなかなか場所はないですよね。国内にいると相手は王ですからすぐ捕まってしまうというようなことで、今度はペリシテ人の地へ逃れたというんですね。ペリシテ人というのはもうあれですね、イスラエルにとっては、まあ、宿敵といいますか、もう自分たちよりも文明が進んでいた、武器なんかもですね、この大変進んでいた、そういう、まあ、文明の民であったわけでございます当時のですね。そして強敵であったわけですね。そして特にこのですね、海洋を海を支配しているようなそんなこの民族でもあったわけでございます。そこへ逃げたんですね。でもよくあれですね、受け入れてくれましたね。それはですね、やっぱりあのダビデという人物は信用に値する、敵から見ても民族から見てもダビデは素晴らしい人物であるということで信用を得たのだと思います。アキシのところへ行ったって言うんですね。そしてそこに今アキシと共に住んだということでございます。そしてこのガデというこの二節のところに、こうしてダビデは共にいた600人と一緒に立ってガテの王とありますが、ガテっていうのはですね、ペリシテ人の五大都市というのがありまして、エクロン、アシドデ、アシュケロン、ガテ、ガザ、一番最後のガザっていうのは今でもあるんですからね、地名がね、ガザ地区っていうのはありますよね。今でもいろいろ揉めてる場所ですね。それぐらい、まあ、ペリシテ人っていうのは、まあ、有力な民族であったわけでありますが、そして、まあ、イスラエルの宿敵と言ってもよい、そういう存在であったわけですけども、そこのですね、アキシのところへ逃れた。敵陣へですね、逃れなければならないって大変なことですよね。それでも、まあ、信用があって、そして、ダビデはですね、そこに、まあ、逃げて、そして暮らしたわけでありますが、五節。さてダビデはアキシに言った。もし私があなたの前に恵みを得るならば、どうぞ田舎にある町のうちで一つの場所を私に与えて、そこに住まわせてください。どうしてしもべがあなたと共に王の町に住むことができましょうか。アキシはその日チグラグを彼に与えた。こうしてチグラグは今日に至るまでユダの王に属している。ダビデはペリシテ人の国に住んだ日の数は1年と4ヶ月であった。1年と4ヶ月はですね、敵陣、といっても、まあ、この信用してくれているこのアキシという人物のところに今住むことができた。住むことができたというよりはむしろサウルに、まあ、追われて仕方なくそこに、まあ、亡命したようなもんですね。一種の亡命と言ってもいいと思うんですね。そしてこのアキシに対してですね、この場所を私に与えてくださいと言って与えられたのがチグラグというんですね。チグハグじゃないんですけど、チグラグ。そしてこのチグラグはですね、このダビデの拠点となっていったわけであります。そしてそこで1年と4ヶ月ダビデは過ごしたということでございます。8節からお読みします。さてダビデは従者と共に登ってゲシュル人、ゲゼル人、およびアマレク人を襲った。 これらは昔からシュルに至るまでの地の住民であって、エジプトに至るまでの地に住んでいた。ダビデはその地を打って、男も女も生かしておかず、羊と牛とロバとラクダと衣服とを取ってアキシのもとに帰ってきた。アキシは、あなたは今日どこを襲いましたかと尋ねると、ダビデは、その時々ユダのネゲブです、エラメル人のネゲブです、ケニ人のネゲブですと言った。ダビデは、男も女も生かしておかず、一人をもガテに引いていかなかった。それはダビデが、おそらくは彼らがダビデはこうしたと言って我々のことを告げるであろうと思ったからである。ダビデはペリシテ人の田舎に住んでいる間はこうするのが常であった。アキシはダビデを信じていった。彼は自分を全くその民イスラエルに憎まれるようにした。それゆえ彼は永久に私のしもべとなるであろう。アキシは信用したんですよね。ダビデをもう徹底的に信用した。ところがですね、この今ダビデが攻めたこの土地はですね、将来のユダ王国ですね、ユダヤ王国の立場を固める一つの足場を作ったということになるんですね。そしてダビデが王となりましたときに、ここはイスラエル領となったわけでございます。そしてこのネゲブというところはですね、このペリシテ人にはあんまり、興味ない場所であったっていうんですね。つまり遊牧民の地であったわけでございます。そこをですね、このダビデは自分の領地として、攻め取ったわけでございます。28章に行きたいと思います。28章の1節から2節までお読みしたいと思います。その頃ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして、戦のために軍勢を集めたので、アキシはダビデに言った。あなたはしかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは私と共に出て軍勢に加わらなければなりません。ダビデはアキシに言った。よろしい。あなたはしもべが何をするかを知られるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい。あなたを終身、私の護衛の長としよう。大変なことになりましたね。つまりですね、イスラエルとこのペリシテが戦うことになった。つまりサウルの軍隊とですね、サウル率いる、イスラエルの軍隊と、それからですね、ペリシテ人が戦わなくなければならなかった。ですからこのアキシはですね、このダビデに言ったんですよね。私と共に出て軍勢に加わらなければならない。私、ペリシテ人の味方となってですね、イスラエルと戦わなければならないというこういうことですよね。でそれだけ信用していたということもできると思いますが、しかしダビデは内心困ったでしょうね。だって、自分のこの民ですね、言ってみればサウルは父ですね、父なる王でありますから、義理の父ですからね。そしてイスラエルの民とこの一戦を交えて、ダビデのことですから強いですから、やっつけちゃうでしょう。でもこの護衛の長としようというふうに、このですね、アキシはダビデを信用していたんですよね。それほどまでに信用していたということができると思います。そしてその後はですね、ちょっとサウルがもうちょっと狂っちゃいましてですね、狂っちゃうというか、もう口寄せの女を呼んだりなんかしてですね、なんかしますので、これはちょっとあんまり 良くないというかつまらない内容ですので、29章の方に、行きたいと思います。つまりあれですね、イスラエルの方はあれですね、このサウルがですね、ちょっともうおかしくなっちゃう、自信喪失ですね、そんな状況になっていたということが、今ここまでに28節の終わりまでに書かれているわけでありますが、29章の方に行きます。さてペリシテ人はその軍勢をことごとくアペクに集めた。イスラエル人はエズレルにある泉の傍らに陣を取った。ペリシテ人の君たちはあるいは100人あるいは1000人を率いて進み、ダビデとその従者たちはアキシと共にしんがりになって進んだ。アキシと共にダビデは進んでいくんですよ、イスラエルの民と戦うためにですね。3節、その時ペリシテ人の君たちは言った。これらのヘブル人はここで何をしているのか。アキシはペリシテ人たちに言った。これはイスラエルの王サウルのしもべダビデではないか。彼はこの日頃、この年頃、私と共にいたが、逃げ落ちてきた日から今日まで、私は彼に過ちがあったのを見たことがない。大変な信用を得ていたわけですね。4節、しかしペリシテ人の君たちは彼に向かって怒った。そしてペリシテ人の君たちは彼に言った。この人を帰らせて、あなたが彼を置いた元のところへ行かせなさい。我々と一緒に彼を戦いに下らせてはならない。戦いの時、彼が我々の敵となるかもしれないからである。この者は何をもってその主君と和らぐことができようか。ここに人々の首を持ってするほどする他はあるまい。これはかつて人々が踊りのうちに歌い交わして、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ち殺したといったあのダビデではないか。アキシは信用していますから一緒に進んでいったわけでありますが、しかし他の、君たちですね、リーダーたちですね、大丈夫か、あのとんでもない強いダビデが一緒に行って、そして寝返ったらどうするんだと、こういうことを、アキシに言ったわけですよね。彼が我々の敵となるかもしれないじゃないかと、こういうことですよね。6節に行きますね。そこでアキシはダビデを呼んでいった。主は生きておられる、あなたは正しい人である。あなたが私と一緒に戦いに出入りすることを私は良いと思っている。それは、あなたが私のところに来た日からこの日まで、私はあなたに悪いことがあったのを見たことがないからである。しかしペリシテ人の君たちはあなたをよく言わない。それゆえ今安らかに帰っていきなさい。彼らが悪いと思うことはしないがよかろう。よかったですね、ダビデは。そうでないとね、イスラエルと戦わなきゃいけないですからね。でも負けるように戦うわけにいきませんから、勝つように戦えばこれはもう大変な犠牲をですね作り出すことになりますね。同じイスラエルをですねと戦って、そしてそれを倒すなんていうことになると、もうダビデの将来はないでしょう。サウルが死んだとしてもですね、ダビデが次の王になりますって言っても、この前はですねイスラエルの民を大勢殺したその人物をですね、逆進といいますかね、そんな感じで受け取るでしょう。そしたらもうダビデ王というのはなくなるという、そういう危機であったわけであります。しかしそうかといってアキシにですね裏切って、そして戦場でイスラエルについちゃうというような、そんなことはできない。アキシはもうダビデをすっかり信用しているんですよね。自分と一緒にこの戦ってくれるという、それぐらい信用して、しかし他のこの リーダーたちはですね、でもそうなったらどうするんだとこういうふうに言ったものですから、じゃあというので、まあとにかくダビデをこの外そうということであります。8節、ダビデはアキシに言った。しかし私が何をしたというのですか。私があなたに仕え始めた日からこの日までにあなたはしもべの目に何を見られたので、私は行って私の主君である王の敵と戦うことができないのですか。9節、アキシはダビデに答えた。私は見てあなたが神の使いのように立派な人であることを知っている。しかしペリシテ人の君たちは我々と一緒に彼を戦いに登らせてはならないと言っている。それであなたは一緒に生きたあなたの主君のしもべたちと共に朝早く起きなさい。そして朝早く起き夜が明けてから去りなさい。こうしてダビデとその従者たちとは共にペリシテ人の地へ帰ろうと朝早く起きて出立したが、ペリシテ人はエズラで登っていった。だからペリシテ人の元の場所へですね、帰ることができたんですよ。これはもうあれですね、彼が努力したわけでもない、そして裏切ったわけでもない、神様が成してくださった出来事と言わざるを得ないと思いますね。よかったですよ。ここでイスラエルと戦っていたらダビデの将来はなかったというふうに思いますね。じゃあ戦わなければ今度はアキシを裏切ることになる。こんなに信用して自分と一緒に戦ってくれるとまで信用してくれていたアキシ、そして今までお世話になったアキシを裏切ることはできない。彼は窮地に立っていたわけですけれども、しかし神様がですね、この戦わなくていいようにですね、そしてこの陣地に元の陣地に戻ることができるようにですね、導いてくださったと考えてよろしいと思います。30章に参りたいと思います。さてダビデとその従者たちが3日目にチグラグに来た時、アマレク人はすでにネゲブとチグラグを襲っていた。彼らはチグラグを撃ち、火を放ってこれを焼き、その中にいた 女たちおよびすべてのものを捕虜にし、小さいものをも大きいものをも一人も殺さずに引いて道に行った。ダビデと従者たちはその町に来て、町が火で焼かれ、その妻と息子娘らは捕虜となったのを見た。ダビデ及び彼と共にいた民は声を上げて泣き、ついに泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、すなわちエズレルの女ヒノアムとカルメル人ナバルの妻であったアビガエルも捕虜になった。その時ダビデは非常に悩んだ。それは民が皆おのおのその息子娘のために心を痛めたため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビデはその神主によって自分を力づけた。ダビデはアヒメレクの子祭司アビアタルに、エポデを私のところに持ってきなさいと言ったので、アビアタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺いを立てて言った。私はこの軍隊の後を